ターディベートへようこそ。私たちの体って外部から未知のウイルスとかが入ってきたときに即座にそれを攻撃して排除しようとする免疫システムがあるじゃないですか。
ええ、反射的な防衛反応ですよね。
そうなんです。で、それが命を救うかもしれない画期的なワクチンであろうと、致死性のウイルスであろうと、体は最初は区別しないんですよ。ただ見慣れないものとか、自分の設計図にないから危険だってみなして、無意識に拒絶するわけです。
まあ、非常に興味深いメカニズムですよね。ただ、ここで重要なのは、その即座の拒絶反応って、決してシステムのバグとか欠陥ではないということなんですよ。
と言いますと、
つまり、気の遠くなるような進化の過程で獲得された極めて合理的な生存戦略だということです。もし全ての異物を、これは何だろうとか、有益かななんて時間をかけて脳で検証していたら、体はあっという間に致命的なウイルスの増殖を許してしまいますからね。
なるほど、確かに。そしてまさにそこが本日の議論の出発点になります。実は人間の身体だけじゃなくて、私たちの思考とか組織も新しいアイデアや未知の手法に対して全く同じような免疫反応を示すんですよね。
ええ、思考の免疫システムというわけですね。
はい。そこで本日はフィーニックス愛知というバドミントン教室が発信した成長の入り口は快適さではなくしばしば違和感であるというブログ記事を起点に議論を展開していきます。この記事、個人や組織が異端とか違和感とどう向き合うべきかについてすごく鋭い洞察を提供しているんです。
異端とは空気を乱すノイズではなく発展を起こす仮説であるというアプローチですよね。すごく力強いメッセージだと思いました。
なので今回は次のような問いを設定したいと思います。私たちは異端や違和感を発展を起こす仮説として常に検証し受け入れるべきなのでしょうか。それとも集団の機能とか秩序を保つためにあえてそれをノイズとして処理して排除することにも合理性があるのでしょうか。
なるほど、非常に現実的な問いですね。
はい、私の立場は明確です。異端を排除せずに因果関係や機能としてしっかり検証する知性こそが個人や組織の停滞を打破する唯一の条件であるという視点から議論します。
わかりました。私は少し別のアプローチを取りますね。異端を受け入れる際の理解コストとかそれが集団の秩序に与える破壊的な影響って現実問題として極めて甚大なんですよ。なので違和感をノイズとして処理することは単なる未熟さではなく実務的な防衛本能として理にかなっているという立場からお話しさせていただきます。
ではまず私から口気を切らせてください。今回の記事の背景であるバドミントンの指導現場っていう具体的なシチュエーションを想像してほしいんです。
はい、スポーツの現場ですね。
ええ、例えばある選手が長年続けてきた非効率なスイングのフォームをコーチの指導で新しい正しいフォームに修正しようとしているとします。この時選手は必ず強烈な違和感とか気持ち悪さを覚えますよね。
まあ日常茶飯事ですよね。前のフォームの方が打ちやすいって言って元の快適な状態に戻りたがりますし。
そうなんです。でもこのなんか変だとか普通じゃないっていう直感的な違和感だけで思考を停止させてしまうのははっきり言って成長の放棄に他ならないと思うんです。
成長の放棄ですか。
はい、歴史を見ても地動説なんかまさにそうでしたよね。今日異端とされて私たちの前提を激しく揺さぶるものこそが明日の常識になるわけです。違和感を覚えた瞬間に理解できないから危険だ否定していいって飛躍するんじゃなくてその違和感の正体を深く掘る成熟した態度こそが成長と停滞を分ける決定的な境界線だと思うんですよ。
その概念の美しさは私も認めます。スポーツのフォーム改善の例もすごく分かりやすいですし、ただですね、なぜ人間がそこまで強烈に違和感を嫌うのか、その How と Why の部分をもう少し深く掘り下げる必要があると思うんですよ。
なぜ嫌うのかですか？
脳科学的に言えば人間の脳ってエネルギー消費を抑えるために慣れ親しんだ神経回路を自動化して使いますよね。新しいフォームとか新しい考え方を導入するってことはこの自動運転をわざわざマニュアル運転に切り替えるってことなんですよ。
つまり莫大な認知エネルギーを消費するということですね。
その通りです。 筆者も理解コストの高さという言葉で表現していますけど、新しい概念を理解するには今までの前提を一度疑って解体しなければいけない。脳はこの高負荷な状態を非効率あるいは生命の危機として解釈してしまうんです。だから気持ち悪いっていう感情的なアラートを鳴らすわけです。
なるほど、生理的な反応だと。
そうです。さらに言わせてもらえれば、現実社会に現れる異端の 99% ってガリレオの地動説みたいな隠れた心理なんかじゃないんですよ。
と言いますと？
単なる誤りとか妄想、あるいは全く起動しない無益なノイズがほとんどです。基地の枠組みでサクッと切り捨てる方が脳にとって楽というのは、限られた認知リソースを効率的に使うための極めて高度な生存戦略なんですよ。
まあ正直に言いますと、その 99% はノイズであるっていうご指摘には私も同意せざるを得ません。私自身、毎日目にする新しいアイデアの全てが画期的だと思っていませんから。
そうですよね。
ただその理解コストを避けるための雑な処理こそが、個人とか共同体の発展を構造的に止めてしまう最大の原因なんじゃないでしょうか。私はこの状態をシステムの OS アップデートに例えて考えているんです。
OS アップデートですか。面白いですね。
スマートフォンとかパソコンの OS をアップデートしている最中って、一時的にシステムがオフラインになって通常の作業が全くできなくなりますよね。一時的な秩序の乱れであり、極めて不快なダウンタイムです。
待たされる時間はストレスですよね。
はい。でもその作業が止まる痴漢を嫌がって、古い OS のままだましだまし使い続ければどうなるか。最初は問題なく動いていても、いずれ外部環境の変化とか新しいアプリの要求水準に適応できなくなって、最終的には致命的なクラッシュ、つまり完全な停滞を招くわけです。
なるほど。
だからこそ理解コストというダウンタイムを支払ってでも前提をアップデートする作業は長期的な生存において不可欠なんですよ。
非常にうまいアナロジーですね。ただその OS の例えにそのまま乗らせてもらうならば、現実の組織とか社会というのは、毎日出所もわからない謎のデベロッパーから何十個もアップデート通知が届くような状態なんですよ。
何十個もですか。
ええ、そのすべてをもしかしたら画期的なシステムかもしれないって検証してインストールして再起動を繰り返していたらどうなりますか。
それはまあ本来のアプリケーションを動かす時間がなくなってしまいますね。
そうなんですよ。実社会とか企業活動において毎度すべての違和感に対して前提から疑って検証するなんてことをしていたら、システムが完全に麻痺してしまいます。
しかしですね、
ちょっと待ってくださいね。理解コストが高いものを常に検証テーブルに載せることは、組織の意思決定と実行のスピードを著しく遅らせるんです。集団が真理より安定を優先するのは、明日も今日と同じように仕事ができるという世界観を維持するためなんです。異端を常に素材として扱うなんて現場からすれば耐えられない負荷だと思いますよ。
システム麻痺の危険性は理解できます。ただここで私が鋭く問い詰めたいのは、その安定を優先する集団の心理の裏側にあるものなんです。
裏側ですか。
ええ、人は新しいアイデアに出会った時、内容の検討じゃなくて提案者への人格攻撃に走ることがよくありますよね。なぜか。もしその異端が正しかった場合、これまでの常識派が思考停止していたことになってしまうからです。
ああ、なるほど。自尊心への脅威ですね。
そうです。つまり空気を守るとか安定を保つという名目の背後にあるのは、組織の効率性なんかじゃなくて、既存メンバーの自尊心の保護とか既得権益の維持に過ぎないケースが多々あるわけですよ。
まあそういう側面は否定しませんが、
過去の自分のやり方が否定されるのが怖いから、新しいものをノイズとして潰す、真理とか発展よりもメンバーのエゴを守ることを優先するような集団に、中長期的な生存価値って本当にあるのでしょうか。かつて映像レンタルのブロックバスターが定額制ストリーミングという異端を提示したネットフリックスを笑って追い返したように、エゴによる防衛は組織を滅ぼしますよ。
ブロックバスターの例は耳が痛いですね。でも生存価値という意味では、皮肉なことにあると言わざるを得ないんですよ。
あるんですか。
なぜなら人間の集団って純粋な論理とか効率性だけで動いているわけじゃないからです。会社もスポーツチームも自尊心とか安心感、筐体への帰属意識といった感情的な接着剤がなければ一日たりとも持ちこたえられません。
感情的な接着剤。
はい。リーダーシップ論でも心理的安全性がいかに重要か説かれていますよね。心理より安定を優先するのは単なる自己保身というより、集団が内側から崩壊するリスクを誰よりも本能的に察知しているからなんですよ。異端がもたらす前提の破壊は、組織を束ねている接着剤を溶かしてしまう危険性を常にはらんでいるんです。
なるほど。そこはお互いの見解が交差する一番のポイントですね。感情的な接着剤が組織の維持に必要なのは私も完全に同意します。だからこそ、筆者が提示している検証のための問いというアプローチが極めて重要になってくると思うんですよ。
感情で裁かず、機能で評価するという部分ですね。
ええ。違和感を覚えた時に、こいつは空気が読めないとか、このやり方は気に食わないって感情的に拒絶するんじゃなくて、純粋な機能としてプロンプトを投げかけるんです。この考えはどの因果関係で成立しているのか、どんな前提条件が揃えば機能するのか、全体は無理でも一部だけでも使える要素はないかと、解決策になり得ると思いませんか？
確かに。どんな条件なら機能するだろうかと構える柔軟性の価値は認めます。その問いのフレームワーク自体は非常に論理的で美しいです。ただですね、ここで私はあえて厳しい現実を提示させてください。
現実ですか？
はい。その感情を横に置き、機能と因果関係だけを抽出するプロセス。これって言うほど簡単なことでしょうか？
もちろん、無意識にすぐできることではないでしょうね。
私はこれ自体が極めて高度なメタ認知能力と知的訓練を受けた者にしか不可能な、ある種のエリート主義的な解決策ではないかと危惧しています。普通の人間が自分の過去10年間のキャリアが否定されるかもしれないっていう強烈な不快感を抱えながら、冷静に因果関係を抽出してみようなんて離れ技が日常業務の中で本当に可能なんですかね？
確かに本能に抗うわけですから、強烈な負荷がかかるのは当然です。筆者も異端を嫌うのは本能だが、異端を検証できるのは知性であると表現しています。でもそれは一部のエリートにしかできない特殊能力ではなくて、意識的に鍛えることができる筋肉だと私は捉えています。
知的な筋肉ですか？
そうです。バドミントンの選手が最初は違和感だらけの新しいフォームを毎日意識して繰り返すうちに無意識でできるようになるのと同じですよ。なんか変だぞと違和感を覚えた時に反射的に否定するんじゃなくて、深呼吸してなぜだろうと立ち止まる習慣をつける。その知的なスタンスは確実に鍛えられます。
まあ、理論上はそうかもしれませんね。
ええ。その訓練の労力を放棄して、人間は感情の生き物だからそんな検証は無理だ、ノイズとして弾き返すのが正解だと結論付けてしまえば、そこには快適な停滞しか残りませんよ。
いや、私は絶対に無理だと言っているわけではないんですよ。その知的体力を養成するための訓練コストと現場が抱えている現実的なリソースのバランスを見極めるべきだと言っているんです。多くの現場では日々のタスクに追われて、その知性を発揮する時間的な余裕すらないじゃないですか。
それはまあ現場の負担はわかりますが、
だからこそ直感的なノイズキャンセリング機能が組織がパンクしないための防波堤として重宝されているという現実から目を背けてはいけないと思うんです。
その防波堤が機能しすぎることの危うさについて一つ象徴的な例を出させてください。少し前に私たちが経験した未知のテクノロジーとの向き合い方です。AI、 特に生成 AI が登場した初期の社会の反応を思い出してみてください。
ああ、強烈な反発がありましたね。
そうなんです。 AI 自身が当初社会にとって完全に異端であり、人間の仕事を奪う危険な存在とか、人間の創造性を破壊する不気味なノイズとして猛烈に警戒されましたよね。こんなものはあたかみがないとか、フェイクだらけで使い物にならないって、多くの人が直感的なノイズキャンセリング機能をフル稼働させて排除しようとしました。
確かに、まさに免疫システムが過剰反応を起こしたような状態でした。
これこそが本能的な防衛メカニズムの危うさを示す最大の証拠ですよ。AI を気持ち悪いとか 未知で危険だという感情的な理由だけで職場から排除した組織は、今、劇的な生産性の低下とか競争力の喪失に直面しています。
まあ、そうですね。
一方で、どの条件でこの AI は機能するのか、どうプロンプトを書けば回避できるのかと、まさに知性を使って冷静に検証した成熟した人々は、今や AI を強力な武器にしています。違和感をノイズとして処理するか、素材として検証するか、これが明確に未来を分けた圧倒的な実例じゃないでしょうか。
AI の例を出されると確かに説得力が増しますね。検証したものが勝者になったっていうストーリーとしては完璧です。でも私は少し意地悪な視点からその AI 普及の歴史を捉え直してみたいと思います。
意地悪な視点ですか？どうぞ。
果たして AI が社会や多くの企業に広く受け入れられたのは、大衆が感情を横に置いて因果関係を丁寧に検証したからなんでしょうか？
と言いますとどういうことですか？
私は違うと思います。 AI が受け入れられたのは、多くの人が知的検証を行ったからではなく、単に AI が無視できないほどの圧倒的で暴力的な成果を叩き出したからですよ。
圧倒的な成果ですか？
はい。革新的なアイデアとか異端というものは、成果が出る前はただの変人とか不気味なノイズとして扱われます。AI でさえこの法則からは逃れられなかったんですよ。
まあ初期の反発はそうでしたね。
ごく一部のイノベーターが検証プロセスを回したことは事実です。でも最終的に大衆や保守的な組織が受け入れたのは、彼らが知性を発揮して本能を克服したからじゃなくて、他社が AI を使ってコストを半減させたっていう目に見える結果でねじ伏せられたからです。つまり結果が出るまではノイズとして扱われるという集団の強固な防衛本能は、 AI というパラダイムシフトにおいてすら完全に作動していたと言えるんです。
それは非常に鋭い、そして現実的なご指摘ですね。確かにマクロな視点で見れば、大衆の重い腰を上げさせたのは知的な検証じゃなくて圧倒的な結果だったのかもしれません。そこは認めざるを得ないですね。
ええ。しかしだからといって、私たちが結果が出るまで待つ多数派の大衆の側に甘んじる理由にはならないと思うんです。誰かが最初にその変人とかノイズの扱いを受けるアイデアの因果関係を見抜いて、成果が出るまで育て上げなければ、圧倒的な結果自体が永遠に生まれないからです。
それはまさにおっしゃる通りですね。
社会全体が防衛本能だけで動いていたら、火も車もインターネットも生まれなかったはずです。
違和感を検証してバグを潰していく少数の知性と、基本的にはノイズとして弾いて結果が出た安全なものだけを受け入れる多数派の防衛本能、この両方がブレーキとアクセルのように機能することで、初めて人間社会のバランスが保たれているのではないかということなんです。
なるほど。異端を破壊的なノイズから実用的なツールへと昇華させる知性のアクセルと、システムを致命的なエラーや崩壊から守る防衛本能のブレーキ、その両者のせめぎ合いの中にこそダイナミズムがあるということですね。
ええ。全てを検証しようとアクセルを踏み続ければ、組織はオーバーヒートして崩壊しますし、全てを吐こうとブレーキを踏み続ければ、組織は化石化して滅びます。だからこそ、成長の入り口は快適さではなく、しばしば違和感であるという言葉が胸に響くんでしょうね。違和感というのは、今自分がその境界線に立っていることを知らせる重要なアラートですから。
素晴らしい総括に向かってきましたね。本日の議論を振り返ると、私は一貫して破壊する力こそが発展の起点であり、異端を感情で潰す本能に抗して因果で検証する知性を持つことの必要性を主張してきました。昨日までの自分の正しさを一度壊さなければ明日の成長はありえないからです。
そして私はその知性による検証の重要性には深く同意しつつも、今の安心と秩序を守りたいという人間の本能や集団のノイズキャンセリング機能もまた決して単なる愚かさではなく、組織の即死を防ぎ亜生命をつなぐための現実的な防波堤であると主張しました。
この問題にどちらが 100% 正しいという白黒の決着をつけることはできないでしょうね。しかし確かなことが一つだけあります。それは私たちが明日仕事や学業、あるいは日常生活のどこかで必ず何らかの違和感に直面するということです。
間違いありません。なんか変だなとか、自分の今までのやり方とは違うなという瞬間は絶えずやってきます。
冒頭でお話しした免疫システムの話に戻りましょうか。私たちの体は無意識に異物を攻撃しますが、私たちの思考は意識的にその攻撃をハッキングして立ち止まることができます。リスナーの皆さんが次に違和感というアラートを感じたとき、それを本能のままにノイズとして切り捨てるか、それとも少しだけ踏みとどまって、なぜ自分は違和感を思っているのかと検証のための問いを投げかけるか。
快適なコンフォートゾーンの中にとどまって今日の安全を確保するか、それとも不快感の先にある成長のメカニズムに手を伸ばして明日を変えるかですね。
ええ、どちらを選択するにせよ、その決断の積み重ねが皆さん自身の未来の素材になるはずです。まだまだ探求すべき問いはつきませんが、本日の議論はここまでとしましょう。お聞きいただきありがとうございました。